4ページ10令和5年度保育施設小学校学童保育所入園入学入所のご案内。保育施設しおりと案内の配布。令和5年4月から市内の保育施設に入所を希望する方に、保育施設利用申し込みのしおりと、育児休業明け入園予約のご案内を、9月26日月曜日から配布します。市ホームページからダウンロードも可能。配布場所、保育課、市役所1階22番窓口、市内認可保育園、窓口サービスセンター、子ども家庭支援センター、子ども未来センター1階、東部、西部、富士見連絡所。利用の申し込み、対象者、仕事や病気などで、日中ご家庭で就学前のお子さんを保育できない方、受付期間、11月1日火曜日から21日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く、ただし11月5日土曜日、12日土曜日、20日日曜日は、休日受付を開設。受付場所、しおりを参照。育児休業明け入園予約制度。育児休業明け入園予約制度は、お子さんの1歳の誕生日の前日以降も、法律に基づく育児休業を取得し、復職に合わせて年度途中からの入園を希望する場合に、保育園の入園をあらかじめ確保しておくことで、安心して育児休業を取得していただくためのものです。実施園は次の通り、市立西国立保育園分園、羽衣町 1-21-11、私立高野道保育園幸い分園、幸い町 5-111-4、 私立高野道保育園栄分園、栄町 6-13-1。 詳しくは9月26日月曜日から配布する育児休業明け入園予約のご案内をご覧ください。問い合わせ、保育課、内線1325。小学校、就学時健康診断。令和5年4月から小学校へ入学するお子さんを対象に、就学時健康診断を10月19日水曜日から11月30日水曜日に、順次各校で行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象の方には通知書と保健調査票などを10月上旬に送付します。当日は保護者が付き添いの上、指定された学校の会場へお越しください。通知書が届かない場合や、指定日に会場へ行けない場合はご連絡ください。持ち物、保健調査票、就学時健康診断票、黄色い帽子の調査票、母子手帳、筆記用具、お子さんと保護者の分の上履き、靴を入れる袋、問い合わせ、学務課、学校保健係、内線2515。学童保育所。学童保育所とは、放課後に帰宅しても 保護者が仕事等で適切に保育できない家庭の児童を安全に保育する施設です。介助が必要なお子さんの保育はご相談ください。保育時間、通常保育、下校時から午後6時、土曜日学校休業日は午前8時から午後6時、延長保育、午後6時から7時、費用、行事によって別途参加費が必要な場合があります。通常保育、月4000円、第2子から月2500円、延長保育、通常保育料に月2000円加算、日額500円で一時利用可能。間食費、月2000円。入所申請、学童保育所に令和5年4月から入所を希望する方の申請を受け付けます。郵送不可。すでに入所している方も申請が必要です。申請方法等詳しくは、入所申請のご案内、または市ホームページをご覧ください。入所申請のご案内の配布、10月11日火曜日から各学童保育所、子ども育成課、市役所1階23番窓口で配布します。市ホームページからダウンロードも可能。受付期間、11月9日水曜日から24日木曜日。受付場所、日曜日祝日を除く各学童保育所、子ども育成課、土曜日日曜日祝日を除く、ただし11月12日土曜日、20日日曜日は臨時受付を開設。問い合わせ、子ども育成課学童保育所係、内線1300。11、後期高齢者医療制度、被保険者証を郵送。現在発行されている被保険者証藤色の有効期限は9月30日金曜日です。10月1日土曜日から使用できる新しい被保険者証水色を9月中旬から下旬に簡易書き留めで郵送します。期限が切れた古い被保険者証は裁断して処分してください。自己負担の割合が変わります。10月1日土曜日から医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合の区分が変わります。現行の1割と3割に新たに2割の区分が追加されます。これにより自己負担割合が1割の方のうち、次のすべてを満たす方の自己負担割合が2割に変わります。世帯に課税所得中1が28万円以上となる被保険者がいる。中1、課税所得とは前年の収入から各種所得控除を引いたもので、住民税納税通知書の課税標準の額です。年金収入とその他の合計所得、中2の合計が200万円、被保険者が2人以上の世帯の場合は320万円以上ある。中2、その他の合計所得とは事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。2割負担となる方には負担軽減、配慮措置があります。 自己負担割合が2割となる方の急激な負担増を抑えるため、令和4年10月1日からの3年間、外来医療の負担増加額の上限が1ヶ月あたり最大3000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は、高額療養費として支給、払い戻しされます。問い合わせ、保険年金課医療給付係、内線1401。12、介護・障害福祉サービス事業者を支援します。コロナ禍における原油価格、光熱費等の物価高騰により負担が増加している介護サービス事業者、または障害福祉サービス事業者に対し、事業の継続を支援するため給付金を支給します。詳しくは対象事業者、法人へ郵送した案内または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、介護保険課、内線1442、障害福祉課、内線1520。13、交通事業者を支援します。市民の皆さんの日常生活における移動手段を維持するため、原油価格や物価高騰により著しい影響を受けている地域公共交通事業者の事業継続を支援します。支援金額等、詳しくは市ホームページをご覧ください。支援対象、路線バス事業者、高速乗り合いバス、貸切バス事業者を除く、タクシー事業者、法人、個人、問い合わせ、交通対策課、内線2280。14、住居表示実態調査にご協力ください。住居表示台帳を現況に合わせて修正・整理し、正しい住居表示番号をつけるため、該当地域で住宅の外観調査を行います。なお、調査員は市の腕章を着用し、市発行の身分証明書を携帯しています。日時、10月31日月曜日まで。場所、富士見町と柴崎町の全域。問い合わせ、市民課管理係、内線1360。15、見守りホットラインにご連絡を。電話 042-506-0024。 コールを通報、安否確認の通報、通年24時間、支援等の相談、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分。市は支援を必要とする家庭が地域から孤立することや、孤立死等を防止するため、専用電話・見守りホットラインを開設しています。令和2年度と令和3年度の通報件数は、下表の通りです。受付場所・見守りホットライン、令和2年度17、令和3年度17、市役所代表電話等、令和2年度39、令和3年度54、合計令和2年度56件、令和3年度71件、表終わります。問い合わせ、福祉総務課、内線1492。